같이 기도하겠습니다. 주여 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 아버지 주여 감사합니다. 감사이다시마스 교모 신호 믿고 토바오 마치 노조이마스 주여 오시에떼 구다사 미치비떼 구다사 신이 스베떼오 감사시마스 예수様の 미나뇨떼 오이노리다시마스 아멘. 이선희 선생의 가족과 このようにたくさん来られて本当に暑く昨日から急に暑くなってます。感謝します。一節から読みましょう。
다비데의 時代に 3년간 引き続いて 기근이 있다. そこで다비데가主の御心を伺うと主は仰せられた。
サウルとその一族に血を流した罪がある。彼がギブオン人たちを殺したからだ。サウルがギブオンの人たちを殺したと。それでダビデの時代に3年間雨が降らなかったということです。ギブオンという人たちはリセス見ましょう。そこで王は
ギブオン人たちを呼び出して彼らに言った。ギブオンの人たちはイスラエル人ではなくエモリ人の生き残りであって、イスラエル人は彼らと盟約を結んでいたのであるが、サウルがイスラエルとユダの人々への熱心のあまり彼らを打ち殺してしまおうとしたのであった。このように、サウルが愚かなことをしました。このギブオン族はエモリ族の生き残りであります。 エモリ族は神様が誠実しなさいと言われたその直であります。しかしこのエモリ族の一族、このギブオン族は皆さんもよく知ってるように、ヨシアに自分を遠いところから来たかのようにして武装して行って、ヨシアと契約を結ぶんですね。
ヨシアと契約を結んだ、そのギブオン族の生き残りであります。もう有名でしょう。ギブオンを攻撃しようとする周りのね、カナン族が連合して攻撃しようとした時、ヨシアが戦うんですね。ヨシアがこのギブオンの谷のところで太陽を止まれとして、太陽がもうほぼ一日止まる。その奇跡が起こったんです。神様がこの誠実しようとしたこのギブオン族、そのギブオン族のために、ヨシアと契約を結んだそのギブオン族のために太陽を止める。そのような奇跡がね、今まで1回だけのことですね。だから神様はそのように神様との契約をとってもとっても大切にしておられるんです。そのギブオン族がヨシアと契約を結んだその連帯は BC1400年代ですね。まあこのダビデの時代は BC1000年 であります。だから約400年差があるんです。400年が過ぎても1000年が過ぎても2000年が過ぎても神様の約束は永遠に変わることはありません。この約束を結んだその神様は もう自分の命をかけてそれを守るんです。アブラハムとの契約があるんですよね。創世記中古書を見るとね、アブラハムがじゃあ神様が私と土地と子孫の約束をしてくださったんですけど、これをどのようにして分かるんでしょうかと、そのように神様に質問した時に神様が 뭐 산사에노 우시 뭐 시지지 뭐 이케니오 잔또 준비시나서 또 이와련데스네. 그래서 引き裂いたんですね。 これが昔の契約のやり方です。 じゃあ私があなたと契約を結ぶんですけど、 もしこの契約をもう破るんだとすれば、 このように真っ二つになる、 生贄のように殺されるということですね。 その殺されたこの契約のところに二人が 歩くんですけど、アブラハムは寝ていて、アブラハムはもうそこ通らなかったんですね。ただ、松明が通ったということですね。この真っ二つになったその部分を聖霊が通ったんですね。このようにイエス・キリストを私たちに啓示してくださったことです。 とにかくこのギブオン族とヨシュアとの契約を無視したサウル、このサウルはこのように神様との契約をいつも無視するもので、サウルの時代が終わってダビデの時代になってから神様が3年間飢饉を起こしました。その理由を聞いてみたら、サウルが この義務恩との契約を破ったから、それでこの審判をしたということですね。3節。ダビデはギブオン人たちに言った。あなた方のために私は何をしなければならないのか。私が何を償ったらあなた方は主の譲りの地を祝福できるのか。だからこのダビデがギブオン族に、 じゃあ私を祝福することを祝福するために何を私がしなければならないかということですね。もうこれはもう死以外はないんですよ。この動物が真っ二つになった契約を結んだんだからね。そのように契約を破った相手が死ななければならない。それで
4節。ギブオン人たちは彼に言った。私たちとサウル及びその一族との間の問題は銀や金のことではありません。また私たちがイスラエルのうちで人を殺すことでもありません。そこでダビデが言った。それでは私があなた方に何をしたらよいというのか。彼らは王に言った。私たちは立ち滅ぼそうとしたもの、 私たちを滅ぼしてイスラエルの領土のどこにもおらせないように企んだもの、その者の子供7人を私たちに引き渡してください。私たちは主の選ばれたサウルのギブアで主のために彼らを晒し者にします。王は言った、引き渡そう。じゃあこのようにサウルの 契約の破りをサウルの一族、それを7人を要求するんですね。それで彼らを要求したことをダビデが引き渡しなさい。それで14節見ましょう。こうして彼らはサウルとその子ヨナタンの骨をベニヤミンの地のゼラにあるサウルの父キシュの墓に葬り、
全て王が命じた通りにした。その後神はこの国の祈りに心を動かされた。このようにその契約を破った相手の一族をもう全部この彼らに渡して、彼らが木にかけたんですね。それでそのようなことがした後で神様が この祈りにこの心を動かされたというんですね。このように神様の約束はものすごく重みがあるんです。ただ簡単なものじゃありません。私たちが福音の伝道、昨日もされたんですけど、伝道チラシに誰でもイエス・キリストを信じる者は救われるという 約束があるんですよ。それは全能者が私たちに約束しているその契約であります。これは永遠に変わらない契約です。神は父にその一人子をお与えになったことに世を愛された。それは御子を信じる者一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。契約よ、契約、全て契約です。契約の相手が誰かということですね。もうこのように守れない相手ならばもうダメなんですけど、神様の御名によってヨシアが契約を結んだんだから神様との関係です。じゃあマタイの福音書19章に行きましょう。19章16節から見ましょう。
すると一人の人がイエスのもとに来ていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。
じゃあこのすると一人の人がこの金持ちの青年ですね、イエスのもとに来ていった。先生、永遠の命得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。カトリック的な質問をしました。永遠の命を自分が得るんですね。人間が得るためには私が何をいいことをすればいい。これが宗教の発想ですよ。宗教はいつも自分が努力して永遠の命を獲得しようとする、そのことですね。マタイ19章マテボム19章16章、이거これとっても重要な部分ですよね。私がどのように良いことすればあなたが今言われる永遠の命を得ることができるんでしょうか。だからその質問にあなたは良いことをできないんだということを言われたんですね。それがそれですよ、17節から。
イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。
じゃああなたが命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。この戒めをあなたは守ることができないからという話ですよね。戒めは呪いです。戒めは守ることができないから呪いです。この呪いをイエス様が十字架にかかって呪いを受けました。このイエス・キリストのこの救い以外はないんだよ。だから戒めを与えられた理由はあなたは呪われた、あなたはできないから。今あなたが良いことをして何か永遠の命に入ろうとするけどこれが不可能だ。だからその不可能のことを今教えようとしておられました。18節、
彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。
じゃあここから中の戒め、人間関係の戒めを主が言われました。じゃあ20節、
この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。
だからこれを全部子供の時から全部覚えてるし全部守ってます。私は何が欠けてるんですか。ね、全能者、ね、創造者、創造主イエス様の前でね、私が何が欠けてるんですかと このような愚かな青年、ね、私が何が欠けたんですか、ね、このような傲慢。だから立法が正しく働いたらこんな話ができないんですよ。しかしこの人は立法が働かなかった、ね、自分がもう正しいとそのように思ってるんです。じゃあ何が欠けたんですか、21節。
イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についていきなさい、
だからあなたが完全になりたい、神のようになりたいとそのように思うなら、かえってあなたの持ち物を全部売り払って貧しい人たちに与え私についてきなさい。これは、ね、誰でも誰にもこのようなことを言われることではありません。私たちが持っている財産全部売り払って天国に入る、その意味ではありません。彼が完全になりたいと言ってるから、彼ができないことを主が言われたんですよ。彼が物質に対するもう欲望があったからですよ。彼は到底放棄できない、彼の力では到底できないことを主が言われたことです。だから神様の御言葉は神様ご自身です。神様ご自身に自分が自分の実力でなろうとする、この発想が宗教なのよ。それで彼が絶望して帰ってしまった。22節。
ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。それからイエスは弟子たちに言われた。まことにあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。まことにあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。
このことは金持ちが天国に入れない、もう自分の持ち物に対しての信仰ですね。その私たちは金に対して管理人ですよ。これが私のものだと思わない。しかしこの人は自分のものだと思ったんです。だからそれを放棄できなくて悲しくて帰りました。そのような人は天皇御国に入るのはラクダが針の穴を通ることと不可能な実験だということですね。それで25節。
弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。
じゃあだからね、弟子たちはこれをじっと聞いてみると、彼はもう子供の時からもう律法を全部守ってるし、申命書に言われる本当に祝福もされてるし、もう欠けたところがない青年よ。熱心だし、まだ永遠の命に対しても、もう関心が深かったし、しかしこういったものにイエス様が、あなたは不可能だと、だから弟子たちはね、わあ、そしたら誰が救われるか、もうこんなに立派な青年が天国に入れないとすれば、あんなに申命書で言われる祝福された人が、ね、みんな羨ましく思って尊敬する青年が天国に入れないんだとすれば、誰が入るかということですね。これは一番重要な部分は26節です。
イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし 神にはどんなことでもできます、うん、
だから、人にはできないんだ、うん、しかし神様には不可能がない、うん、だから彼がイエス様全能者でしょ、イエス様、創造主、私たちを作られた方、救い主の前でね、じゃあ私は何をすれば、どんな良いことすれば永遠の命に入るか、私が何をすれば、質問自体がね、ピントが違ったんですよね、うん、私が何をすれば、神イエス様はあなたはできない、あなたがいくらいい条件を持っていても、宗教を持っていて、お金を持っていて、名声全部持っていても、あなたは不可能だ、あなたが不可能だから私がね、天皇御座を捨ててこの地上にクリスマスで生まれになったんじゃないか、うん、これそのあなたができないことを私がするために来たんだ、うん、だからこのイエス様の約束は、私たちができないことできるように、これが恵みでしょう。イエス様が全部完成された恵みです。その恵みを聖霊が与えられる照らし、ね、聖霊がこの松明ですね、あなたのために生贄がこんなに死んだよ、イエス・キリスト到来、イエス・キリストの十字架をこう見せるんだよ、それで私たちは信じるんです、信じる、聖霊の助け、聖霊の感動だから信じて救われる。だから私たちが救われたのは恵みによって、父の愛ですね、御子イエス・キリストの恵みです、十字架の恵み、また聖霊の交わり、聖霊が教える、それをどうして救われるんですよ。信仰も聖霊からのプレゼントよ。私から出たものは一つもないのよ。だから私たちは必要なものは何か、主よ私にはできません、ただあなたによってできるんです、私ができないということを教えるのがシナイ山の立法なんだよ、うん、10回を教えた理由は、あなたはできないんだ、うん、イエス様が、神様がね、シナイ山で、このモーセとこの長老たちと契約を結ぶ時に、この人たちは何と言ったんですか、神様の条件言われた時、やりますよ、私たちがやりますよ、そっかやるか、立法というものは私たちを謙遜にさせるのが目的なのよ。だから、ね、私たちを、ね、この教育係、蒙学先生、この教育係としてイエス・キリストに連れていくのが立法なんだよ。あなたはできない、あなたは罪人、しかしこんな罪深い私のためにイエス様が来られた、イエス・キリストを通して、イエス・キリストが十字架にかかった、そのこの私のために葬られたその部分を松明が通るのよ、松明が、聖霊が教える、あなたのために血を流されたんだ、このイエス・キリストの血潮を信じ、私たちはこの恵みによって罪が許され、きっとされ永遠の命が与えられるのであります。だから私たちがこのエデンの園で追い出された理由は、サタンがこの天皇御座からこう追い出された理由と同じよ。 高ぶりよ高ぶり、私がやります、私が神になります、私がこれを善と思って、これ悪だと思って、私の善を持って私が救われるというパラダイス、それを言ったんで、それを追い出してしまう、追い出して、その傲慢な人間たちが入らないようにエデンの園の東の方にケリブムを置いたんですよね。だから人間が、いや私は塵に過ぎません、本当にあなたの憐れみなしには救われません、その部分を教えるのが主の御言葉よ、律法よ、律法は良いことだと言うんですよね、神様の言葉だから良いことよ。しかし問題は何か、私には律法を行う力が一滴もないということ。パウロはそれを知らなかったよ、パリサイ人の時。だから、ね、自分は鬼人だと思ってモーセの座に座って、人裁きクリスチャンたちを殺したんですね。しかしダマスコスで主の光と会うんですね、それで馬から落ちる、へりくだる、それから見えたんですよ、ああ私は本当に惨めなもの、この死の体から誰が私を救い出してくれるか、私たちの主イエスに感謝します、だからこれが恵みですよ。この恵みを聖霊の照らしによって信仰が与えられて信じるんですよね。信じることも神様よ、三位一体神様の役割で、私たちは信じる、ああ私のためにこんなことがあったんだ、これがアブラハムがそれを神様と結んだ契約の時のこのことよ、神様がなさる、あなたはできない、あなたはもう今、85歳になって失望してる、けど、神様があなたが100歳で子供を産んで、たった一人産んで、これが全世界の祝福となる、これイエス・キリストが来られる、イエス様がなさる。だから人間にはできないこと、神様はできるのでありますよ。だから私たちはこの福音を伝える、これを、聖霊様このチラシで彼らが感動を受けるように、イエス・キリストが見えるように、それがないと救いはダメよ。日本に福音が難しい理由は、ものすごく日本人は綺麗ですよ、まあ切腹するぐらいに綺麗です、綺麗な方だから自分を罪人だと認めたくない。罪人と言ったら、いや私は交通違反もしてないし、そこから行く、だからイエス様いらない。だから私たちが本当に律法に触れられ、自分は死ななければならない存在で、私はイエス・キリストが代わりに死ぬ以外は方法がないと思う瞬間、日本に大リバイバルが起こるのでありますよ。だから主の前でへりくだりが必要。だからイエス様の初めのメッセージは、悔い改めよ、神の国が近づいた、高ぶりをへりくだりなさい、私が何でも私の力で、私の、私が守った律法によって良いことで救われるような、この錯覚、この人間から来るのが宗教よ、宗教には救いがない、救いは 神様の恵みです、この恵みによって、三位一体神様の恵みによって、それを信じる信仰によって救われる。だから約束を信じれば、これは400年になっても1000年になっても2000年になっても永遠変わることはありません。一点一角も変わることがない、主の約束です。だからこの救いはあなた方から出たものではないと、これ私の良い決心、良い働きによってではない、ただ主からの贈り物。じゃあ祈りましょう。今日天道が祝福されますように。まだ水曜礼拝が飯曽木先生のメッセージが祝福されますように。すべて主に委ねましょう。主よ主よ主よ。